経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、参政党に対する猛烈な異常なまでの批判攻撃をする慶川さんについてですね、なぜこんな状態になってしまうのか、その心理状態をですね、横森なりにちょっと分析してみました。興味深いのでこちらの動画をご覧ください。
はい、N 党の慶川さんが参政党への攻撃が異常だと思いますが、なぜストーカーのように付きまとうのでしょうかというご質問いただいてます。
はい、みんなそう思うよね、ストーカーなんで、
まあ、結構今、ね、お互いにね、N 党と参政党がかなり対立してるっていうところがあって、
これね、なんでストーカーのようにって、もうすごくね、もうそれが答えよ。で、ストーカーにどうしたらなるかっていうことを考えればいいじゃん。ね、ストーカーになる原因っていうのは、まあ、簡単に言うと、まあ、自分の欲求だよね。自分の欲がくじかれた時なんだよ。
はい。
だから、なんと、それまではそんなストーカーじゃないんだよね。急にストーカーになるっていうのは、くじかれた時に、これがもう嫌がらせに変わるわけ。
はい。
まあ、この辺のところが分かってると、なんでかっていうのは分かる。なんで、慶川君？これね、その背景を見ていくと、いつからっていうことをまず考えたらいい。
はい。
いつからストーカー的になっていったと、嫌がらせになっていったかっていうことを考えると、それの前の段階と、後の段階っていうのがあるわけ。はい。前の段階っていうのは、そうね、まあ、N 党の、まあ、諸派党構想っていうのがあったわけよ。
はい。
今でもあるんだけど、諸派党っていうので、で、これに彼が参加して、彼は N 党の幹事長になったわけよ。
そうですね。うん。
ね。幹事長になったっていうことは実質的に、まあ、ナンバー2みたいなもんだよ。
うん。
党首がいて。なったってことは彼、間違いなく当選権に入るわけよ。当選しやすくなったわけよ。彼の欲って当選だからね。
やっぱり議員になりたい。
だったっていうこと。政治活動をやってる人はもうみんな国会議員になりたいっていうのは、まあ、夢でしょ。本当に。
うん。それも、政治家。素晴らしいことですよね。
だから議員になりたいっていうところ、ここが前の段階なんだよ。
はい。
その後何が起こったかっていうと、はい、これは2021年12月か。ここで参政党が選挙出ますって言い出した。
はい。そうですね。
これが起こって、そして4月とか、だいたいストーカー始めたのは、ストーカーって嫌がらせ始めたのは4月ぐらいだよね。3月とか。2022年のね、大体今回の選挙が、6月だったっけ？
そうですね。7月か。だから、まあ、あの時に、
7月か8月か、そのくらいなんだけど、まあ、このぐらいから、その世論調査で何が起こったかっていうと、当時やっぱり反自民の受け皿として、保守系の反自民って言ったら N 党だったわけ。ここで参政党が出てしまったために、反自民の保守っていうのが分裂することになったわけよ。わかる？ここで。そしたら彼の夢当選しにくくなるわけよ。で、ストーカーになるっていうのは欲望が断たれた時だから。当選しないっていうこともあって、はい、実はね、さらにね、彼ね、もう一つあるんだよね。N 党でガーシー君。
はいはいはい。
ガーシー君ってやつね。この人が出たために、さらに当選しにくくなるわけよ。だから1番で行くと思ったら2番になってるじゃん。ね、ガーシー1番で、N 党の中でも。実は彼は TVer のさんに対しても、この時にちょっと、うんうんっていうね、我慢しなきゃいけないような状況になっちゃったわけ。ここからちょっとね、ひねくれが始まってるわけ。
ひねくれが始まったと。
ひねくれっていうよりも、当選する可能性がめちゃくちゃ下がってったわけじゃん、これで。これで、ただ TVer のさんへの攻撃はできないでしょ。
まあ当然ですよね。
ここで、うん。ね、できないからどこを攻撃するかって言ったら、ここを攻撃することになるわけよ。
うん。
だから、欲求が通らない場合、攻撃になるの、大体。
なるほど。
もうこれね、もう心理学の基本。通らないと、次に起こるのは攻撃。今ここってとこ。
今ここ。なるほど。
で、これはもう心理状態はこういう心理状態。だからここで、まあ、おそらく、彼、なんていうの、相談とか行ってるはずなのよ、どっかに。間違いなく相談行ってて、それで選挙の結果とか分かったじゃない。ね。 2万票しか取れてないの、彼に。彼に入れた票は。たっただよ。たった2万票しか取れてないし、もう政治家引退しようかっていうとこだったんだけど、もう怒りをどこに向けたらいいんだっていうことで、ね、相談にしたら、こっちに行けって言ってくれる人がいるわけじゃない。ね。だから反保守っていうところであれば、徹底的に小さいうちに叩いとけっていうように言う人いるでしょ、そりゃ。だから彼がその後に組んでいる人たちが反保守が多いわけよ。
一応彼自身は保守と言ってますよね。
ね、保守って言ってるけど、今一緒に組んで歌歌ってる人もそうだけど、朝霞の人も、彼女なんかも典型的なあっちが次第だからね。もう元の歴史とか全部調べればすぐわかるから。だから彼が今組んでるのはもう左が多いわけ。保守と言いながら左をやっている。だから、マラーヌみたいなもんなんだよ。わかるでしょ、これ。だから、こういうところが、彼の攻撃が止まないっていう。だから、ストーカーみたいなことをやる。それで攻撃をずっと激化するんだけど、だって、これ攻撃やったからって選挙に通るかっていうことなんだよ。次。出るとか言ってるけれど、政策よりも攻撃、YouTube 見たら、これがもう8割9割とかになってるじゃない、ほとんど。ありとあらゆることがデモ活動でもそうだけど攻撃になっちゃってて攻撃やる人を日本人はどう思うかっていうことあまり信用しなくなるよね。だから前よりも得票取れないかもしれない。これ2万取れてたんだけどもっと下がるかもしれない。出てもでもこれそのくらい普通の心理状態だったらわかるよね。普通の人だったらわかんないでこれになっているっていうのはもう半分ね政治家になることをもう欲望が絶たれたから諦めたの、
うん、
政治家になることを諦めて目的を何にしてるかっていうともうストーカーわかるでしょ。ストーカーって諦めてるでしょ。彼女が振り向いてくれないっていうのをもう諦めて何にするかっていうと嫌がらせに入ってくるじゃない完全に。でそれの吐け口が反政党に行ってるっていうだけのことなんだよ。こういう精神分析じゃないと思う。
まあね、なんか、一応ね、思想的にはね、緊急事態条項とかにしても、社会とか、その世界の見方にしても、似たようなところはあるんですけどね、やっぱりそこをこう、真相追求だっていうような形で。
だから真相追求やって、今の野党見たらわかるでしょって。真相追求とかやって、桜だ、盛りかけだとかやって、一体何が変わったのかっていうと、政治論議じゃないでしょ。それで政治を飽きさせるっていうことをやってただけじゃない。だから野党の桜盛りかけやっているとどうなったかっていうと支持率がもうどんどん低下していったわけじゃない。だから真相追求を支持率が低下するってこんなの当たり前なのよ。なんか真相だかなんか知らないけどさ。だから不倫やったやらないのかどうでもいいことじゃない政治にとっては。まあ政治家が、ね、だからそこをついていくって週刊誌じゃないんだからさ。週刊誌以上のことをやってるわけで。そう、実際週刊誌なんかそんなことやってないじゃない。で、やってるのは本人だけでしょと、ケイカー君。ケイカー君本人だけがこんなことやってるわけでしょ。明らかに異常だよね、これね。それで、いろんなところの選挙妨害みたいなのやってるけど、その選挙妨害だって異常だよね、なんか。だから、この異常行動っていうのは、まさにストーカーじゃない。
ストーカーと。
うん。この人の、だから心理状態はそういうことで、じゃあこれストーカー直すためにはどうするかっていうことになってくるわけでしょ。ね。直んないの捕まえてもらうしかないでしょ。ずーっとやってるでしょ、これ。一度諦めて、目的が、だから政治家になるために頑張ってたわけよ。一生懸命いろんなね。YouTube だって毎日ね、更新するってこれ大変なことだよ、ほんと。
いや、本当に頑張ってますよね。
ね。それで、いろいろ調べてさ、ね。陰謀論だって調べるのすごい大変なことなんだよ。で、それを、なんかほら、自分なんか長い年月かけてやってきたからいいけど、彼なんかそのまだ若いんだからさ、そんな短い年月の中で陰謀やってきたわけでしょ？それは大変だよ。その大変の中で、この政治家にもうなれないと。なれないって思ったらどうするんだって。だって賛成とか出なかったら、彼当選する可能性あったんだよ。
そっか。
でも、まあ、当選する可能性、今なんかないよね、全然。
まあでも、N 党が伸びれば、全然可能性あるんじゃないですか。
でもね、彼のやってる、この行動が真相追求だかなんか知らないけど、この行動が、どういう結果になるかっていうのもまたわかるじゃない。落ちるよ。
なるほど。
通常。通常、なんていうのかな、政治の本質的じゃないところをやってると、 本質でないところばっかりフォーカスしてると、応援しようっていう人たちが、コアな人たちだけになっちゃうんだよ、うん。全然違うこと、政治とは関係ないことをやってると、どうなるかっていうことになる。例えばほら、外資なんか面白いからっていう形で最初は応援するよ、それ。面白いからね、そういうふうにやってくれって、どんどんバラしてくれっていう。だからバラすとか、もうこういうことだけっていうのも、ね、ワイドショーを見てわかるでしょ。飽きるのよ、これって。面白いからどんどんどんどん公開してくれっていう。芸能人のスキャンダル出してくれっていう。攻撃してるときはいいんだけど、いつもそうなんだけれど、ほら、ウクライナでもそうでしょ？最初の頃はさ、すごかったでしょ？ロシア人に対してさ。まあだからそれと同じで、今飽きてきてるでしょ？で、大体攻撃しているっていうことをずっと続けるのはできないね。
なるほど。
だってネタが切れるから。ネタが切れたらどうなる？次。まあ多分まだまだやると思う。今年も、やりますって言ってんだからさ。だから、それはやるんだけれど、だんだんだんだんつまらなくなるね。そうすると、視聴者も減ってくるわけ。将来見てるとわかるじゃない？大体、こうなって、こうなって、こうなってって。ね、物事の傾向って。だから、週刊誌ってネタが切れるから、次から次へと、新しいネタを作って、探してくるわけじゃない。
あ、作ってますね。まあ、作るというか、ね、探して。
だから引っ張ってきてるわけでしょ？新しいネタ。
はい。
ね。だからずっとジャニーズやれないでしょって。次から次へと他の人にしていくわけよ。同じ人じゃないし。だからずっと神谷さん、神谷さんばっかりやってたらさ、だいたい視聴回数も減ってくるわけなんだ。あ、またかよって。また同じこと言ってるわって。
ね。なるほど。
だから神谷さん攻撃ばっかりずっとやってないのか。だから他の議員がいるから他の人もやるけれど、他の人やったからって、無名な人やったからって面白くないでしょと。
うん
面白いのは、有名だから面白いのよ、
うん。
で、はっきり言って左翼の人だけが応援するようになってきてるわけよ、なんか。だけど左翼も実は分裂してて、もう一番今行くのはね、ワイモト太郎さんだよ、大体。
うんうんうん、
ね。もうここがやっぱり一番でしょ。
まあそうですね。
で、だから左っていうところで言っても、もうここはいいけど、その他の左ってもうみんなダメじゃない。率も。あと、今日も。
はい。
ね、その他まだあったっけ？シャーモン。ね、こういったところはもう落ち目なのよ、みんな。まあ、当選してもね、一人二人は当選するかもしれないけども、それも高齢化してってるわけだからね、この左翼って。もう本当、この高齢化してくんで、まあ、だんだんだんだん今、なんかいろんなね、ことで、高齢者結構亡くなってるしね、わけわかんないけど。
うん。
だから高齢者が亡くなってくると、こういったところもダメで。だから、左になる人って高齢者多いから。で、どうなるのっていうと、もう、ますます諦めるっていうことだよね。まあ、
こういう感じじゃない。なるほど、そういうことですね。
だから、心理分析して、その時の状況とか考えたら、なんでこうなってんのかっていうのは分かるよね。で、その先まで見えちゃうもんね。次はどうなるかって。
はい。まあ、なのでね、はい、立ち返るとしたら、その政治の本質っていうところになるのかというところなんですけど、やっぱり攻撃ばっかりやってると、なかなかしんどくなっていくんではないかというのが、まあ、横森さんの見方だということですね。
だから政治の本質的になんか言ってるけれど、それ一番最後にね、一枚ね、やってるだけでさ、そっちばっかりやってた方がいいと思うんだけど、それはやらずに、その攻撃ばっかりっていう形になるから、ね。だから2万票が何万票になる？だから、神谷さん何万票取った何十万票取ったでしょ？ね。30万票からそのくらい取ってるんでしょ？武田先生だって20万票取ってるでしょ？だから、全然、基礎的なファンの数が違いすぎるんだよ。こういう木を狙うことは、あまりファンが増えるっていうことじゃないね。だから、あまりそればっかりでいくと、彼の政治生命って本当に終わっちゃうなっていうふうに、ちょっと危惧はしてるよね。
神谷さんが16万票ぐらいですかね。で、武田先生が12万8千って感じですよね。
あ、そんなもんだったのか。
そんなもんなんですよ。
で、彼2万でしょ警官さんは。だから、普通にやって全国区で2万って言ったら、これ、選挙区ではもう絶対取れないよねっていう感じで、どっかの力を借りるしかないっていうことなんだよ。
なるほど。
まあ、それちょっと思い知ったんじゃないかな、今回は。そういうので。で、それでも、行き場が多分本当ないと思うよ。だって次、これで当選できるかどうかってわかんないじゃない。ガーシーさんがこれでこの後どうなっちゃうかにもよるけれど、まあそのガーシーさんがいなくなって繰り上げみたいなのでも、その上に、 ね。
山本太郎
さん。そうそう、山本太郎さん、別の山本太郎さんがいるからね。
じゃない方がいるっていうね。
本当に、この山本太郎さんよりも下だっていうことをね、よく考えたら、やっぱりもう諦めなきゃっていう気持ちにもなるだろうね。まあ、ちょっとかわいそうだけどね。まあ、もう一回ね、気持ちを入れ替えてくれたらいいんじゃないのとは思うけど、多分、はい、そうもできないでしょ。もう一回、そのストーカーになっちゃったら。
なるほど。
攻撃しか自分の価値がなくなってしまうわけよ。自分のプライドって、もう本当プライドなんだよ、これ。プライドを維持するっていうことが、攻撃することで維持してるっていうことなのよ。だから選挙では勝てないんだけど、攻撃してるんだ。そしていいことをやってるんだって思い込むしかないのよ。まあそうやって生きていくって、まあ辛いと思うけど、まあ頑張ってくださいっていうことね。
はい。まあね、彼で信念でね、やられていると思いますし、はい。まあぜひね、頑張っていただければと思いますが、攻撃ばっかりではなくてね、その政治の本質というか、そちらに向いた方がいいんではないかというのが、横本さんの考え方ですね。はい。
そうですね。はい。
わかりました。ありがとうございます。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。